皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第162回の放送です。秋が少しずつ深まってきましたね。11月は東京では午後4時半を過ぎると一気に夜が近づいたような空に変わりますので、季節の変化を実感しています。昼間は暖かい日もあり、日差しが嬉しいですよね。紅葉のシーズンは目からも自然の美しさを味わえますし、そして収穫の季節でもあるので、秋の実りによる食べ物も美味しいですね。皆さんは秋が深まる中、どんな秋を楽しんでいらっしゃるでしょうか。さて、皆さんは新しいカレンダーや手帳をすでに準備されましたか。今は必ずしも1月始まりではなくて、様々な月に始まるカレンダーや手帳もありますよね。それでも1月から新しいアイテムを使い始める方も多いと思います。僕も10月から11月にかけて新しい手帳とかカレンダーを準備しています。新しい手帳に書き込む瞬間は何とも言えない新鮮な気持ちになりますよね。さて、毎回さまざまな観点から安全にまつわるお話もしていますけれども、今回は電磁波について少し触れてみたいと思います。皆さんは電磁波を意識したことってありますか。現代はこの電磁波があらゆるところにあって、日頃から例えば電子レンジを使ったり、スマートフォンを使ったり、本当にさまざまな電子機器のお世話になっていますよね。電磁波を避けることはもはやできないわけですけれども、無防備になっている睡眠中は対策が立てられるとも言えます。ある一定数の方は寝ている間に枕元でスマートフォンの充電をしているのではないでしょうか。これを避けるだけでも電磁波の影響がかなり減りますので、可能な方は取り組んでみるのもいいかもしれません。睡眠の質も向上するかもしれないですね。特にですね、充電頭の近くでするのはちょっと危ないので、せめて足元とか、もしくは違う部屋でするのがいいのではないかなと思います。そして機内モードにしておくっていうのも結構大事かもしれないですね。可能であれば目覚まし時計、別の目覚まし時計を使うのがいいのかもしれないです。といつもね、僕もスマホのアラームを使ったりしてるんですけれども、もうできるだけ機内モードにするのは忘れないようにしています。続きまして、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースというのは真実の瞬間という意味です。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月はある画家の方が伝えていた表現をご紹介します。とても印象深かった表現なんですけれども、それは何というかと言いますと、自分の心の中にあるグラスを喜びで満たすというものです。喜びがどこにあるかというのは一見シンプルなことかもしれないんですけれども、このことに目を向ける瞬間を持つと見える世界が変わってくると思います。もし喜びについて外に目を向けてしまうと、きっとずっと何かを追い求めて喜びに出会えないかもしれないですよね。常に追い求めて競争をして、そして結果的に疲弊してしまうということもあるかもしれないですよね。一方で、もし自分の内側に喜びを見つけることができたらどうでしょうか。きっと無限にその喜びを感じることができて、どの瞬間にも素晴らしいことで何か満ち溢れているというふうに感じられるかもしれないですよね。僕も内側や身近にある喜びにたくさん目を向けていこうと思っています。そうするとね、本当に一つ一つのちょっとしたことの中にも大切なことがあったりとか、嬉しいなというふうに感じるものがどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はおよそ1年ぶりにご登場いただきます、素敵なギタリストの方がゲストに お越しいただいています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはギタリストのマガリさんです。
こんにちは、ギタリストのマガリです。お久しぶりです。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に久しぶりにお越しいただいてとても嬉しいんですけれども、
こちらこそ楽しみにしておりました。
マガリさんのことはきっとね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですね。
同期ですもん ね、おそらく、
多分ね、マガリさんの方がちょっと早いかな、半年ぐらい、
インストゥルメンタルジャーニーという、演奏専門の番組を、
はい、
菅野さんの番組よりちょっと、早めにやり始めまして、
はい、
ちょっとまあ自分でどんどん喋っちゃいますけど、でそれをですね、去年の、9月期かな、一旦終えて、で1年ブランク、ちょっと充電期間を、設けましてですね、今期からマガリズムステーションという、
マガリズムステーション、
はい、
いい
新番組をスタートさせてしてしまいました。
いやいやいや、楽しみな、はい、もうこの間に聞かせていただいたんだけれども。
そうですか。
はい、そうね、マガリズムステーションの新番組についてね、今回はいろいろまずお聞きしていきたいんだけど、タイトルもかっこいいよね。
マガリ、はい、マガリとリズム、音楽のリズム、
はい、
をかけて、その初回の第1回目でも喋ったんですけども、単純に音楽のリズム、
はい、
ギタリストをやらせていただいてますんで、
うん、
で、ステーションはそういうのに人が集ってくるっていうんですか、
はい、
うん、
集まるよね、
はい、っていう、タイトルなんですけども、曲がりリズムってその、区切る場所を変えると、曲がりイズムになりますよね。
ああ、本当だ。
イズム。
うん、
去年ね、ピアノの、ピアニストの方とやった、
はい、
コンサートタイトルの時にちょっとひらめいたんですけども、
うん、
区切る場所を変えると、イズムって主義とか、生き方とか、
はい、
その、二重に取れるというか。
確かに、かけられてた。
そうですね、曲がりイズム、僕の主義とか生き方っていうタイトルなんですが、そのインストゥルメンタルジャーニーってあくまでその、始めたての頃は、今も無名ですけど、より無名だ
った、いやいやいや、
より無名で、とにかく僕はインストゥルメンタル、バンドもやってるし、ソロもやってるし、インストアーティストとして自分はもうとにかくもう純粋になんていうんですかね、宣伝したい、
してもらいたい、
そういう意味でそのインストゥルメンタルっていうところでコンセプトを掲げれば、自分の宣伝もそのコンセプトの中でできますし、あとは他のインストアーティストの知り合いの方っていうのはその横のつながりも全くなかったんで、
その頃は、
ああ
そうだったんだね。
で当時その、お声掛けいただいたエンジニアの方からそのゲストたくさんね、ゲストさんたくさん呼んだらいいですねみたいに言った時、そしたらインストアーティストの方ゲストに来てくれるしっていう、まさにそのもう自分の駆け出しのその自分をこれからね売っていきたいというスタートだったし、だからインスト縛り、
なるほど、
だったんですよ。だけどそれがある程度そのいろんな活動を通して、こちらの CD レコーディングを通して、このコンセプトではやりきったなと思った。もうこれ以上は無理というか、なんかもう出し切った感じがありまして、
相当長い期間だったからね、
13年間、はい、
13年ってすごいよね。
そうですね。で、一旦終えて、で、次にもしそういうラジオね、やらせていただく機会があるとしたならば、もういわゆるノーコンセプトっていうか、コンセプト自分、
なるほどなるほど、新しいねそれもね、
もう自分を純粋に発信したいっていう思いを残しつつ終わったんですね。 で、まあ、それがその別に1年後でも、まあ、それこそ10年後でも、
うん、
まあ、別にそんなに、まあ、僕、その喋りが、喋り手がメインじゃないので、高野さんみたいに喋り上手くないから。
いやいやいや、上手いよ、すごい、曲さん。
僕、早口で、語尾が聞き取れなくて有名な。
あ、そうなんだ。
なのでまあそんなにこう焦らずのんびり構えてたんですよ、
うん、
だけどまあそのねこのアートリズムミュージックさんにこう作曲とかで出入りするじゃないですか、
うん、
でそしてやっぱね行ってもらって、
はい、
またやったらまたやってよってやっぱ言ってもらえて、うん
うん、はい、
まあ1年しか経ってないけどまあでもやるかなと思って、
うん、
だったらもうやろうっていう、うん、はい、なんかそういう
新しいコンセプトでね。
だからコンセプトを掲げるのが、
うん、
うん、まあもうそのやりきったというか、
うん、
ノーコンセプトであるとしたらコンセプトも十分、
うん、なんか自分がコンセプトって素敵だよね。
そうすると結局そのまあ何て言うんですかね、嘘がないでしょうし、
うんうん、
まあある意味続くでしょうしね、
うんうん、そうだよね、自分自身の発信だからね。
僕、まあ、ギター講師をさせていただいている中で、
はい、
やっぱ生徒さんインストゥルメンタルジャーに聴いてくれてたんですよ。
嬉しいね、
はい、でレッスン中に感想とかも、ね、言っていただけるんですけど、
はい、
その中で生徒さんがポッと言った一言は、うん、本当になんかいつもありがとうございますって聞いてもらっててって言った時に、うん、先生が何を考えてるか知りたいって言ったんですよ。
あ、
うんうんうん、今先生が何を考えてるか知りたいから聞いてる。
なるほど、
うん、だからまあそれってコンセプト自分ってことですよね、
うん
うん、まあそう言っていただける声もありましたし、
すごい嬉しいよね、そういうね。
嬉しいですよね、インストゥルメンタルジャーニー始めた時はまずない発想ですよね、コンセプト自分ってね、
うんうんうん、やっぱそれは13年続けたからこその出てきたものだと思うし、その継続から生まれてきたものっていうのもねあるよね。
自信がついたんでしょうね、うん、そのラジオと同時並行で、ね、こちらのレーベルさんで CD をたくさん作ってくれたわけですよ、
はい、
そしてやっぱりそのねこういういわゆるメジャークオリティのレーベルで、
うんうん、
バンドでもソロでも CD 作れ出せるっていうのは夢じゃないですか、う
ん、ね、本当に、
うん、やっぱそれがやっぱり大きいですね。
いや、そんな曲さんなんですけれども、まずそのラジオに関してなんですけど、オンエアの日程って毎月
第1土曜だったかな
ということはね、この僕の番組と同じ日にオンエアなんですね。第1土曜日のはずです。
確かごめんなさい、ちょっと確認してください。
実はチェックしてました。
あ、じゃあすいません。
はい、そうなんです。第1土曜日なので、僕のラジオと同じ日に配信なので、ぜひね、チェックもしやすいと思うんで、
ぜひ
いただけたらと。
抱きかかえでお願いします。
ね、何分の番組？
これ20分です。
20分。じゃあその中でいろいろ曲さんのこととか、まあインストの話もきっとその中ではあると思うし、
そうですね。
いろんなことをね、こう聞けると思いますんで、ぜひチェックしていただけたらと思います。さてね、もう11月なんですけど、今年、まあちょっとまだ早いけど、振り返ってみるとどんな年でしたか？
いや、今年はだから再始動ですよ。
うん、
やっぱ
そうだね。
ラジオもそうですし、あといわゆる自分の名前がコンサートタイトルに入ってるものがコロナ禍以降初めて、
ああなるほどなるほど、
うん、僕のコンサートっていうことで、
うん、
4年ぶりにコンサートもやりましたし、
はい、
あとつい先日日曜、
うん、
終わったんですけど、
はい、
曲がりギター教室の自分の教室の発表会、有観客、っていうのが
観客、
はい、有観ホールで有観客っていうのを、
うんうん、
2019年が最後だったんですけど、
あ、そうだよね、
今年4年ぶりにできたんですよ。
おお、めでとうございます。
ありがとうございます、
うん、
だまあコロナ禍からの、まあもうコロナ自体はまだそんなに収束はしてないでしょうけども、うん、まあコロナ禍からの再出発ですか、
うんうん、いや本当になんかこう新たな、こうなんだろうね、スイッチが違うところに行ってまた新しいスタートっていうかね、ちょっと違う線路が始まった感じだよね。
で嬉しいのが、
うん、
全部ね手応えあって、なんか4年ぶり、あ、もう全然体なまってる、もうそのなんていうか、どうその感が鈍ってる感が
、うん、
まあある部分は、うん、なくはないかもしれませんけど、
はい、
全てにおいて自分はその退化してないなと感じれたんですよ。 れが嬉しかったです。発表会もやっぱり、
ね、熟成されてきてたってことなんじゃないのかな。
そうですね、うん、あとはね、まあ、バンドもやってるんでバンドを再始動できれば、あ、まあ、レコーディングはずっとしてるんですけど、
なるほど、
あとは残すはバンドの再始動ライブだなっていう
と、みんなのタイミングとかもねあるから、
まあ、メンバー4人いますから ね、
ねこの調整もね、
人間が4人もいると大変ですね、
うん、でもそれだけやっぱりこう、ね、調整できて皆さん集まって実現できた時の喜びは大きいよね。
やっぱね、メンバー絆深いなと思うのが、うん、LINE はやり取りしてる、実はちょうど昨日あのベースのデータを、はい、最終データを送ってもらって、
うん、
で一応まあ、 あのメンバーではベース OK ってなって、
はい、
でそのベースの彼が、まあ、あの僕の教室っていうか自宅のスタジオに遊びに来てくれて、で少し久しぶりにだあのリアルであのすごい久しぶりに話したりとかして、
うん、
まあ絆は深いなと、
うん、ね、だって長年ね一緒に活動してるわけだからね。
マガテックというバンドをやらせていただいてます、
はい、マガテックも個人の、まあ、ソロもねそれぞれにねと違いもあって楽しめると思うので楽しみだよねこれからね、ますます。
そうですね、
はい、いやね、そういう、まあ、いろんなね変化があった中で今年、開催とか参加されている演奏の活動の中でちょっと特殊なものもあるんだよね。
あ、そうです、ちょうどこのエアが11月4日なんですよね、
う
ん、
そうです、そうです、はい、
そしたら今日まさに終えたばっか、あ、そう、当日だと思うんですけど、うん、
ね、う
ん、さっきほど神田さんがねおっしゃってくれたその電磁波、
はい、
うん、で電磁波にすごい過敏な体質の方がいらっしゃるっていうのを、うん、僕実は最近知って、
うんうんうん、
電磁波過敏症 ES っていうんですか、
はい、うん、
っていうその、まあ、症状も体質を持った方が一定数いらっしゃると、
はい、
で、たまたまご縁があって今年コンサートさせていただいたカフェがありまして、
はい、
飽きるのに、でそこのオーナーさんがまさにそういう体質を持ってらっしゃって、
はい、
うん、でそのカフェっていうのが、うん、その要するにこう脳電磁波、
はい、
なるべくその、電波を避けようっていうその、まあ、古民家 の、 カフェを運営してらっしゃる、
素敵だね、
そうです、うん、で、まあ、僕そこに行って一回実は5月にコンサートさせていただいて、
うん、
まあ、その時は、まあ、そこまでコンセプトは濃厚ではなくて、
うん、
まあ、クラシックギター の、 そのランチコンサートだったんですけど、
はい、
まあ、2回目やりましょう、やってくださいって話になった時に、
うん、
もちろん深く話してみたら、やっぱりそのお店のコンセプトがそういう、ね、電磁波過敏症の方向けであると。
あ、
で、集まってくる方もそういう体質の方であると。
うん、
って話を聞いたんで、じゃあもう徹底的にやりましょう。うん、もう本当に、ブレーカーも落として。
ブレーカーから。
うん、もうブレーカー落として、
はい、
で、そのライトもいわゆるその、なんていうの、ろうそくとか。
素敵だね、うん、それは。
まあ、最悪、まあ、ろうそくじゃ限界あるから、まあ、暖炉とか、まあ、電池式は、まあ、しょうがないっていうか、うん、電波をね、排除して、
ね、
完全なアンプラグドで、
はい、
うん、やろうっていうのを、まあ、そのちょっとその別の友達の、が主催してくれて、僕はそれに乗っかる形になるんですけど、まあ、長年の友人で。
はい、
で、まあ、最初にそのね、カフェでミーティングをした時に、
うん、
もうそれやりましょうよと、うん、
はい、
うんうん、はい、でそれをやっぱ告知したらですね、
はい、
やっぱりですね反響がありましたよ、
うん、でしょう、
はい、ていうのはまあ僕はそういう体質じゃないわけですよ、
うん、
ちょっとだから想像するしかない、
はい、うん、そうだね、
だけどそういう当事者じゃない音楽をやってる人が、
うん、
歩み寄ってくれて理解しようとしてくれてるコンサートが、
はい、うんうん、
やろうとしてるその試みだけでも、
うんうん、
もうすごく嬉しいと、
いや本当に素晴らしいことだと思います、
うん、っていうやっぱそのインスタグラムとかで、
うん、
コメントもらって結構自分の中でも、
うん、
なんて言ったんですかね、そのまま感動しましたし、
うん、
なんか新しいこう可能性というかね、を見れる日だなと楽しみにしております。
いや本当にその電磁波ってなんかちょっとしたものかっ って思ってる方も多いかもしれないけど、結構大きな影響、まあ、積み重なってくると大きな影響があるので、まあ、その中でそれを排除して音楽を楽しむとか、その時間を楽しむっていうことはね、なんかますます可能性があるし、なんかキトマガリさんがその中で気づいたり、ね、発見したり体感することもたくさんあると思うので、またその話もね、なんか別の機会の時に ね、
そうですね、
聞かせていただけたらなって。
確かにコンサート会場で全く電波が飛んでないことって、僕今まで、まあ、野外とか別として、
うん、
まあないですよ ね、 ね、普通ないですよ ね、
だと ね、 絶対ね、
ブレーカー落ちてる状態ってないですもんね、
ないからね、うん、
ね、
ね、 ね、いやもうその話はねもっとね深掘りしたいんですけれども、一度ねここで CM に入って、またその後朗読のコーナー、そしてマガリさんの楽曲、そしてあのまたトークもね続けていきたいと思いますので、後半も楽しみになさってください。それでは CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月、ですね、あの様々なお話をお届けしているんですけれども、今月は前回から始まりました、少年とウサギが出てくるお話ですね、高校生が主人公なんですけれども、ウサギのぬいぐるみが唯一の友達なんですね。それで高校の卒業旅行に、主人公の友達は行く友達がいないんですけれども、そうしたらウサギが一緒に行こうかっていうふうに誘ってくれたんですね。今日はそこからの続きになりますので、どんな旅なのかぜひお聞きください。相棒のウサギと旅行することを決めてから、僕はガイドブックやインターネットで旅先の候補地を探し始めた。観光地というよりは心を休ませることができる落ち着いた場所に行ってみたい。
どこへ行ってみようか。
ウサギは目をキラキラさせながら聞いてきた。ウサギも旅を楽しみにしているらしいことが分かり嬉しくなった。
そうだな。電車に乗って行ったことのない街に行ってみたい。僕も電車に乗っていいのかな。
大丈夫。僕のバッグの中に入っていればいいよ。駅でお弁当を買い、ローカル電車に乗り込む。幼い頃のワクワクした気持ちも思い出した。電車が走り出すと、ウサギはバッグから顔を出して窓からの景色を楽しんでいる。この電車には僕たち以外は誰も乗っていないようだ。はい、今日の部分をお送りいたしましたが、はい、マガリさんいかがでしたでしょうか。
あの先ほど BG でかけてくれた僕の曲あるじゃないですか、
うん、
あれがねバイバイブルーバードトレインっていう。
あ、電車だ。
電車なの
すごいね。
なんか今日はあれだね、あのオープニングの電磁波の話もね、
はい、
たまたまだったんですよ ね、
ね、打ち合わせしてなかったんだよね、全くね。
そうだね、カムさんいつも思うんだけどさ、先が気になるのよ。
あ、そう
あのこのゲスト来るね、もう毎回来ないじゃん
次どうなってるんだろう、
次何駅行くのよって思うんだけど
ね。このウサギと少年というか、
ね、後であのこっそり教えて
ね、ぜひぜひ。そして次回もね聞いていただけたらと思うんですけれども、じゃあですね、ここでマガリさんの新しい曲なのかな、新曲なのかな。いや、ね、
相当古い曲です。
あ、相当古い曲なの
あのまあそのちょっと今回そのこういう、ね、電磁波 の、 あの、はい、アンプラグドのコンサートもあるってことで、
うん、
ほぼクラシックギターを一発撮りみたいな感じで、
おお、
だからちょっとつたないんですけど、
いやいやいや、
あの録音してきました。
はい、はい、なんというタイトルになりますでしょうか。
まさにあの11月配信なんでですね、
うん、
これもともとバンドでやってて、
うん、
でそれを今ソロに撮り直してきたんですけど、
はい、
11月の分岐点という。
まさにだよね。
まさに
すごいね、
タイムリーなことばっかだね。
ね、なんかいくつも重なってるよね。じゃあ早速お聞きいただきましょうか。
はい。
はい。 それではタイトルコールお願いします。
はい、聞いてください。曲がりで11月の分岐点。
11月の分岐点をお送りしております。まさにタイムリーな11月ということでね。
そうですね、うん、11月に結構人生の分岐点みたいな出来事があったことがあって。
あ、そうなんだ、
うん、その時にちょっと降り、うん、降ってきたメロディー で、
はい、
で当時はそのマガテックももうすごいガンガン活動してた。
あ、そうだったんだね。
なんでまずバンドでアレンジ、バンドでやってたんですよ、
うん、
でそれをまあギターソロにあの、はい、ちょっと置き換えて撮ってきたという、
うん、お11月がいろんな意味が、ね、ありそうな曲がりさんですけれども、あの今後の活動予定なんか決まってるのありますか？
12月がですね、うん、11月の12月の9日に、
はい、
あのですね、ミシンカフェつなぎさんっていう、
はい、
なんかちょっとミシンカフェ、ミシン教室やってらっしゃる場所で、
はい、
まあ、カフェもやってらっしゃる場所で、
うん、
これも2回目なんですけど、
はい、
クリスマスコンサートがあります。
12月だからね、
はい、あとその後もちょっと、まあ、あのライブは決まってるんですけど、
はい、
まあ、ぜひホームページとかでチェックしてください。
曲がりさんの、ね、ホームページとか、あとはもちろんラジオのページもね、あのゲストページの方にリンクさせていただきますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。
お願いします。
はい、それでね、マガリズムステーションも、毎月第1土曜日に配信開始ということなんですけれども、さあマガリさん今日お越しいただいていかがでしたでしょうか？
いや楽しかったです。
いや本当によかった。
なんかやっぱりこう、うん、刺激をもらえますよね。こう、まあ、やっぱりコロナ禍、まあ、コロナ禍関係ないかもしれないけど、
うん、
まあ、まあ個人経営で個人事業にしたんで、
うん、
なんかこう一人でいる精神状態が長いんですよ。
なるほど。
例えばそのまあ、あの上司がいたり同僚がいたり部下がいたりそういう立場にないので、
うん、
まあ
ね、自分がねオーナーっていう感じだもんね。
うん、なのでこう人と話すっていうのは、うん、特にまあね菅野さんみたいなこういう感性豊かな方とお話しさせていただくのは。まあ付き合い長いですけどね。
そうだね。
だってコンサートも2回ぐらい一緒にやった。
2回かな。スリードアーズ
一緒にやったらそれだけで
したね。それだけかな、
まあ、相当絡んでますし
ね。でもねまたやりたいよね。
ぜひぜひぜひ
ね。今度また語りと、ね、演奏とでね、
ですね、
作っていきたいね。
ぜひぜひ、
ね、いやもう本当に曲がりさんにお越しいただいていろいろお話聞いてるとなんか懐かしいこともね思い出すし、
そうです ね。
新しいお話もあってこれからが本当楽しみだなと、
楽しみです、
うん、思っています。ね、マガリズムステーションもねこれからどんどんとね発信していかれると思うので、
はい、
そちらの方もチェックしますし、皆さんもぜひお聞きいただけたらなと思います。
お願いします。
はい、いや本当にねちょっとまた近々打ち合わせとか
ぜひぜひ、
ね、
お願いします。
はい、本日のゲストはギタリストのマガリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね、曲がりさんとお話をしているともうあこれも話したいあれも話したいと思いながら30分があっという間になってしまうんです、あっという間に感じられてしまうんですけれども、ここでですねエンディングは今月もピアノアーティストの清志真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしていきます。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。また取り上げてほしい話題とかテーマなどありましたら ぜひぜひ教えていただけたらと思います。12月の冬至が少しずつね近づいてきてるんですけれども、この冬至までの期間はこれまでの内省をしたり来年に向けて考えていくのにも良い時期と言われています。目の前にあることや自然の美しさを一つ一つ噛みしめながら大切にしていく時間を楽しんでいきたいなと思っています。そしてね、先ほどマガリさんの、ね、お話の中にもありましたけれども、まあ、電磁波だけではなくて他にもね、まあ、食事のこともこれまで取り上げさせていただきましたし、あとね運動するっていうところもね結構大事ということで、さっきこの収録前にね少しお話をしてたんですけれども、体を動かしたりとかねすることもとても大事なので、そういったことも可能な範囲でね取り入れながらこう元気にね秋の後半そして冬の始まりを味わっていけたらなと思っています。いや本当にね1年あっという間なんですけれども、まあ、まだね11月12月とありますので、それだけあればいろんなことができるし感性もね磨いていける時期だと思いますので、皆さんぜひぜひ毎日を、そしてすごく近くにあることにもね目を向けていただけたらなと思います。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。